本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
はい、今日は1月24日14時10分ですね。今年に入って初めてでしたっけ。
初めてか。すいません、なんかね、こんな遅くなっちゃって。
そうですね、もう1回ぐらい収録したいですね、今月中に。
そうですね、
まあ、課題本があるときだから遅くなりがちですよ。
そうですね。なんかちょっともう私は日々あんまり具合が良くなく、今日も、今日というか、奥歯が突然また欠けてですね。で、またっていうのがもう何度も欠けてるんですよ、これ。
ああ。
もう、年末も治療したとこなんですけど、なんかね、普通にご飯食べてたら、ポキってこうかけて、かつ完全に取れはしなくてブラブラしてるので、でもこれパチキッと取っちゃうと血が出るんじゃないかなって感じなんですよね。
あ、
でもちょっと今日突然歯医者さんのに電話したら空いてる時間が4時だって言われて、
はい、
本当はこの収録4時から始めさだったんですけど早めてもらったというね。
あ、そうですね、まあ大丈夫です。僕がねちょっとメッセージに気づくのが遅くて、そう、ちょっとね、連絡遅くなって、こんな時間になっていました。
どんな風にお過ごしですか、年明けは。
あ、年明けは、まあ、あれなんですけど、今日さっきね、映画見てたんですよ。
はいはいはい。
結構目を澄ませばっていう、なんかすごい評判の。
評判の映画ですね。
そう、ローアの女の子がボクシングをするっていう映画なんですけど。
はいはいはい。
その時に、こう、そんな別に混んでなかったんですよ。
うん。
で、チケット買うじゃないですか。
はい。
もう予告始まってて、で、席に行ったら、
うんうん。
真横に人がいて、あれ、隣にいないっていう風に選んで買ったのになと思って、
うん。
いぶかしんでたら、その人が、あれって感じで、前の列に移ったんですよ。
はいはいはい。
あ、列間違ったのかなって思って、まあ、まだ予告が続いてる間に、前の列に今度ね、おじいさんが俺の斜め前ぐらいに来たんですよ。
ええ。
そしたらその人がまた席を立って、また同じ列、俺の同じ列の、ちょっと離れた場所に座ったんですよ。
はいはいはい。
あれ？って思って、で、チケットこうやって確認してるふりするんだけど、
うん、
これ、チケット買わずに見てるんじゃないかなって思って、
うん、
すごい気になったんですよ。
結局その人は見たんですか？
その人最後まで見てたんですけど、
うん、
で結局2回席移って 3回目の場所になって、なんかね、僕ね昨日も映画見たんだけど、なんか昨日もねその人が真横に座ってた気がするんですよ。で真横にいない場所を選んでるから変だなって思って、すごいなんかモヤモヤしたまま映画見てました。
それは言いつけたらいいんじゃないですかね。
だからでも店員によってはそういう事なかれ主義の人がはいはいはいっつって、それで済ますケースがあるじゃないですか。そしたらますますあーってなんかこう心のモヤモヤが増幅されるじゃないですか。
その人をこっそりと撮影して、それで店員さんにこの人いつもこっそり見てる気がするんですって言ってみるのは、
それも手ですね。その後ね、映画終わってちょっとエンドクレジットも映像があったから最後まで、はい、終わるまで見てたらその人もそこまで見てて、でトイレ行こうって言ったら僕より先にトイレに向かってたんですよ。
うんうん。
ところが僕がねじーっとその人すごく見てたからかわかんないんですけど、急にくるって振り返って、トイレ行くのやめて戻ってったんですよ。
うんうん。
怪しいって思って。
ああ、吉泉さんが後をつけたと思ったのかもね。
そうかもしれないですね。
それは怪しいじゃないですか、どう考えても。
すっごい怪しいんですよ。だからこういう場合どうしたらいいのかなってすごい考えて、一つ手を思いついたのが、そういう人が座ってた席の、番号とかをちゃんとチェックして、店員さんにこの席って売れてますかって聞く。
なるほどね。 なんだろう、今映画館って席移っちゃダメだけど、
ええ、
まあ、ガラガラだったらね、ちょっとぐらいじゃないかって気もするけど、
そう、僕もたまにそうやらない、やるときが年に1、2回なくもないですからね、うん、特に前にスマホとか見てる人がいると、もう明かりが目に入るじゃないですか、
うん、
だからその人より前の席に移ります。
なんかだから、それはあるけど、2回とかが怪しいし、
うん。
なんかその後つけたと思ったんじゃないかって感じはしますよね、でもそれ、ね、
するんですよ。それでね、で、あと人数もね、多分十何人しか多分見てないんですよ。毎回僕が行く時間 10人いれば、まあまあ入ってる方ぐらいな感じなので、
うん、
人数をこう数えて、何人ですかって、あの、店員に聞くことも可能なんですよ。
なるほど。でも映画って正直、
はい。
悪意を持ってこっそり見ようと思ったら見られますよね。
そう、僕が言ってるね、その、あの、ユナイテッドシネマなんですけど、予告始まったら店員がもうチケットチェックしないんですよ。
うんうん、そういうのあるもんね。
そう、だから入り放題なんですよ。
だからそういうこう、あ、この映画館こうだなって分かっちゃうとね、
うん。
割と勝手に見ることってありそう。そ
う、イオンシネマはね、始まってから人数をね、数えてます。
でもそれをするってことはやっぱりこっそり見てる人が案外いるってことじゃないかな。
そう、だからね、イオンではそいつはやんないんですよ、きっと。
なるほどね。まあでも、次のチャンスがあったら写真撮るといいんじゃないかな。
写真はちょっと、なんか、あれだから、またそいつを見たら、店員さんに、聞く、あいつチケット買ってますかって。
まあまあそうですよね。
うん。
それは、そうでしたか。
映画泥棒がいましたよ。
ああ、まあ、ある意味映画泥棒ですよね。そうでしたか。
今日はね、すごい。で、なんか本当別にね、こっちが映画館の見方をする必要も、果たしてあるのかってこともまで考えて、だからもうもやもやしてね、映画に集中できないから嫌なんですよ、こういうことあると。
まあでもその単純に隣が空いてるからいいと思ってチケット買ってるのに、隣に来られたら困りますよね。
そう、だから昨日真横にいてね、もう嫌だなって思いながら見てたら、あいつは映画泥棒だったってことが、なんとなく今日そんな疑念が浮かんできて、しかも隣に座るようなやつだから嫌だなって、ますますそいつが嫌なんですよ。
コロナ禍もあるし、隣の席空いてるようにみんな気をつけてると思うから、それは怪しいですよ、やっぱり。
そうですよね。
だって普通席ぎゅうぎゅうならともかくわざわざ隣の席に来るのも変だしね。
うん。あいつそいつもバカなんですよ。予告が終わるぐらいにさっと席座ればいいのに。
なるほどね。それはちょっと怪しいですね。でもなんか山田太一のドラマだったらそこからドラマが始まりそうですね。
そうですね。まあ僕もなんかのネタにしようと思って話してますけど。
怪しいと思って調べたら案外本当は怪しくなくてみたいな展開になりそうですよね、あのドラマだとね。
でもね、チケットの番号を席順にちゃんと座らない時点でもうちょっと注意は受ける立場ですよ。
なおね、それはそうですよね。そうだったんですね。映画自体はもうじゃあ気もそぞろだったんですか？
それもあったんですけど、すごい評判が良かったじゃないですか。いっぱい映画賞を取ったりしてて、新潟で上、もう東京だと12月か、そのぐらいでやって。
いろいろとあってね、ちょっと少し喋っていたのだけど、大きくなったという。
そうですね。今まで喋ってた分は、ポッドキャスト版ではちょっと編集してお送りしようと思います。くっつけて、ま
あ、何があったかというと、吉泉さんの電話に電話がかかってきて、
そうですね、
なぜかそのかかってきた電話番号をわざわざ音声で教えてくれるというタイプ。
Bluetooth スピーカーに接続しているので、それが電話番号が音声で読み上げられちゃう。このスピーカー今オフにすればいいんだ。
なるほど。
入れとく必要なかったのに、オンにしてたのが失敗ですよ。
まあ、喋ってたことは、基本的に 吉泉さんが映画を見に行ってこんな不思議な人がいたって話とね、
映画とこうらしき人がいたという、
そう、あと私の奥歯が欠けてしまいブラブラしていて歯医者に行く予定がありそのせいで収録が早まった話をね、
まあ、改めて見たいよりもないような気がしてきます、ね、
本当に別に言ってもいいよ
なしでいいかな、
まあ、せっかくだから、で、まあ、時間も時間だし、課題本の話にしましょうかね。
そうですね。あ、でもあれ聞きましたよ、フューチャーズ。
フューチャーって何でしたっけ？
FM のラジオ。
そっか、僕、実は自分は聞いてなくて、
ああ。
なんかすごいパーソナリティの方が、こう、頭の回転が速い人で。
そうそう、すっごい的確な、なんか言葉のチョイスで、増野さんの、言いたいことを要約したり、補足したりしてくれますよね。
そう、それでもう、スラスラ話が進んでいくから、なんか結構、猛スピードな収録で。
ええ。
なんだろう、多分そんなにカットしてないと思うんですよね。で、
お
ー、ノートっていうサービスで、
ええ。
長いバージョンが多分公開されてるんだけど、うん、なんか多分普段よりもね、早口でいっぱい喋ってると思います。
だからね、受け手がああいう人だと僕はこうして長年増野さんといっぱい喋ってきてるつもりだけど増野さんの考えてること何も知らねえなって思ってね、
いやいや
はっはーって思いましたよ、
まあ、でもあれですよね、相手によりますよね、話すことってね本当に。
いや、もう素晴らしい内容で、皆さんぜひ聞いてください。
ああ、ちょっと自分が聞いてないんですけど、まあ聞いてみてください。
マスモさんから聞いてたのは、短歌の世界のなんか、負の側面とか。
ああ、そうね。
なぜその喧嘩してんのかとか、あんま気にしたこともなかったから、マスモさんどこ行っても揉めてんだなぐらいしか考えてなかった。
なるほど。恐ろしい、恐ろしい認識ですね。
そうそうそう。ちゃんと主張のね、対立があったってこととか。
まあね。
そう。美意識の問題であったとか。
まあ、その辺はね。
がね、すごく分かって、あーって思いましたよ。ね、
この番組聞いて、マスノにそう思ってる人は、ぜひ聞いてみて。
そうそう。僕みたいにマスノさんが、ただ、揉め事を起こす人だみたいに考えてる人は、本当にね、考えを改めてください。
この番組のリスナーでも多いかも。吉泉さんはいつも、こう、応用で、おがらかなのに、増野さんは愚痴しか言っていないとか思ってる可能性はあるからね。
いやー、まあでもそれはね、増野さんの、体調の具合の悪さとか、
まあね、
それ、どうしようもない、しょうがない面もあるじゃないですか。
まあね、でも、人生の具合の悪さとかね、まあいろいろあるんですけど、
ね。まあでもね、僕、今多分人生で一番基礎体力があるんですよ。
まあそうみたいですよね。だって、そんな。ねえ、そんなマラソンしてどんどん記録が良くなっていくなんて。
そう、だからね、その体力があることで、調子の悪さとか根性のなさを別問題として扱えることってすごくあるなって思ってます。
ああね、でも、ねえ、でも体力ってさ、例えば今みたいな私ぐらいのひどさからね、
うん、
一歩を踏み出すにはどうしたらいいんだろう。
ウォーキングですね。ウォーキング。絶対ウォーキングです。
ご飯食べてても歯が欠けるし、
うん、
今寒いから湯たんぽ使ってるんですけど、湯たんぽに、こう、右足の親指の爪を引っ掛けてしまい、もう、こう、無理無理って割れちゃって、
うん、
なんかその血は出なかったものの、こう、本来、爪がなきゃなんないところに爪がないから、
あ、
今もう歩くのも痛いのね。
あ、でもね、それあります。多分ね、年のせいでね、爪がね、割れやすく、なんか潤いがなくてパチパチするんですよ。
そう、それがより湯たんぽのせいなところが悲しいでしょ。
それもね、でもね、やっぱウォーキングである程度対処できますよ。代謝がとにかく悪いんですよ、きっと。
まあね、本当湯たんぽに足をこう、さあ湯たんぽに足をくっつけようと思ってくっつけようとしたら爪が割れたんですよ、
うん、
もう本当に嫌だな。なんかでも
血流ですよ、血流で代謝。
なんかもう本当に体調今一つなまま、ちょっと良くなったら少し散歩でもしようと思ってたんだけど、
うん、
全然良くならないんだもん。
そうですね。無理したら良くないですからね。
そう、で正月早々ぎっくり腰にもなってね。
ぎっくり腰にもなったってなんかツイッターかなんか書いてましたね。
そう、それで僕ちょうどたまたま新旧に通ってたから、
うん、
その時の新旧はもうさすがにタクシーを行こう、タクシー GO っていうアプリで呼んで、
うん、
まあ、2000、3000円ぐらいだったけど、まあちょっと歩くのも怖かったからね。
うん、
それで新旧受けてどうにかしましたよ。
うん、
あ、もっと小話ばっかりしてしまう。本題に入ろうと思ってたのに。
あのね、妻もね、膝が痛い、腰が痛い、どっか痛いみたいな、ずっと言ってたんですけど、
うん、
数年、あの、整骨院でアルバイトし始めたんですよ。
はいはいはい。
そしたらね、たまにまあ、あの、サービスでなんかしてもらえるっていうのもあるけど、うん、どこも痛がらなくなりましたよ。
あ、まあ、整骨院、そうですね、働くのもいいかもしれないね、そういうのもね。
そう、なんか身近にそういうのを接してることで、なんかこう気持ちの面で対処してるのかもしれない、
うん、まあ、そうなの。実は腰の痛みは心の問題だっていう説が結構あって、あの、内に秘めた無自覚な怒りがね、
はい、
腰痛となって現れるっていう説結構有名なのね。なぜかっていうと、体の痛みに耐えてる方が、
うん、
マシだから。
なるほど、
うん。今すいません、プロロンってなったのはね、防犯通報、防犯のやつがね。
ああ、外で鉄パイプが転がってるのかと思った。
うん。なんか鳴ってしまいました。
はい。
そうなんですよ。でももう本当にもう、まあ、新旧に行ってるのも、その、
はい、
耳鳴りがひどくて、ちょっと耳が詰まった感じがするので言ってたんですけどね。
ぎっくり腰は大丈夫だったんですか？
そう、まあ本当はその耳のために言ってたんだけど、
あ、
ちょっと見ていただいて、
ええ、
割と安静にしてたから、でもまあ2日ぐらいは寝たきりだったですね。
うん、そっか、大変でしたね。
そのぎっくり腰になったのも全然何も重いものも持たずに、
ええ、
ただしゃがんで本を探しただけなんですよ。
ああ、僕もね、ぎっくり腰になった時は、あの、30ぐらいの時で、もう今から23年ぐらい前なんですけど、
うん
うん、夕食終わって、流しで食器を洗ってた時になりました。
うん、本当にちょっとしたことになっちゃうんですよね。
そうそう。
まあでもそうやって本を探したおかげで、あの、買ったけど読んでなかった今村夏子さんの本は見つかったんですよ。
おお。
ポンコツ Q&A。
あ、それかそれか。あ、うん、そうか。その時に、それが今回の課題本ですよ。
そうですよ。
見事な構成。
課題本に行きますか？
そうですね。
ちなみに、この本のブックデザインは、
はい。
前、ほら、鶴見渡さんの本のデザインしてた人と同じ人ですよ。
はい、正野さんの本も一緒？
あの、僕が関わった谷川俊太郎さんの本も同じ人で、
そうなんだ。
鈴木千佳子さんって今すごい人気のある、
はい、
絵も描けてデザインもできる人なの。なんかちょっといいなと思う本、この人のデザインのことがすごい多いですね。
本当に、
うん、
Q&A 今回の課題本です。
いや、本当に怖い本でしたね。
これすごかったですね。ちょっとね、今村さんの中でも1、2を争うぐらいのすごい本でしたよ。
なんかさ、ホラー的なところがあるよね。
いやー、ホラーとして書かれてないけど、怖ーって思う。
なんだろう、なんかそれこそ、前私たちが読んださ、ひとコアってあるじゃない。
はいはいはいはい、はい。
本当、ひとコアみたいな本だよね、これね。
いやー、ひとコアよりも、ひとコアってやっぱ異常者の怖さじゃないですか。
うんうん。
この本は、そこら辺にいる人の、誰もが抱えてるような怖さなんですよ。
まあね、その、あとさ、その、単に怖いっていうふうに片付けられないようなところがあるところが、もっと怖いんだよね。
いや、僕自身ね、あの、嘘をついてバレてないこととか、
うん、
おまかしてそのままにしてることとか、
うん、
と数々のトラウマがあるんですけど、そんなのはとてもじゃないけど、ここでは言えないんですけど、
言えないのか
言えないレベルのことがあるんですよ。
うんうん、
そういうことをね、あーってもう読んでて思い出す感じが。
そうか。
僕はあーってもう怖くなりました。
僕そんなにこう、なんて言うんだろう、 潔癖な、ちゃんとした人間じゃないんだけど、
うん、
でも案外僕そういう、こう、秘めてる嘘は少ない方だから。
まあ、正直に生きてるって何度もラジオでも語っていらっしゃいます。
まああるんだけど、
ええ。
案外この、自分がやった悪さを隠しておく的なことは案外ないかも。
僕は、ね、正直言っちゃうことです。はい。
なんかもうちょっとそこをうまくごまかせばよかったのにっていうことはあるぐらい、こうなんか壊した時も自分が壊したと正直に言ってしまうとかそういう感じなんだけど、
はい、
この話はそういう、なんだろう、短編集なんですよね、豚骨
教授。そうですね、4つの短編集が収録されてて、中でも良夫婦っていう、良い夫婦っていうのが、
うんうん、
まあ怖かったですね。
まあでもこれは、こういう出来事があったら僕もさすがに、
ちょっと
も
怖かったな。
なんて言うんだろうね。あと書き方がうまいんだよね。
そう、うまい。
本当にまずいことがちらちらと出てきて、
うん、
それが最後に明かされるんだけど、
うん、
ああ、なるほどっていうね、見事な話なんだよね。
なんか伏線の張り方もすっごい、
うまい。
すごくて、そういうことみたいな。
なんかあとさ、この場合もさ、夫婦とも別に悪者ではないじゃない。
そうなんですよ。
で、結構さ、善意でやってることがさ、ちょっと裏目に出たりして、
そう。
とんでもない目にあっていくんだよね。
で
結果としてすごく人を不幸にしてるんだよね。
そうですね。
うん、
分かったな。
すごいよね、この話。
そう。
なんかその絶妙なんだよね。なんか例えばさ、この夫婦の住んでる家はさくらんぼが鳴るんだけど、
うん、
語り手の女性はさくらんぼが好きじゃないんだよね。
旦那さんも好きじゃないんですよ。だから誰も食べてないっていう。
その辺が絶妙だよね、またね。
そうですね。で、犬がいるんだけど、すごい冒険で、途中でね、まあ、亡くなってしまうんですよね。まあ、あんまネタバレしない方がいいのかな。
そうなんだよ。驚いた方がいいから、あんまし
く言えないん
だけど。
そうですね。しく言えないけど、そういうところもなんかすごい効いてくるんですよ。
本当になんかだから、全体的には、すごいいい人たちじゃない、二人とも。でも、なんだろう。
悪意は別にないんですよ。
ないんだよね。
そう。
それなのに、結果的にちょっとごまかしをしなきゃならなくなっちゃって、
うん、
かつ、それが結構なレベルのね、
はい、
人の不幸につながってるっていう。
そうですね。
うん、
嘘の道もその前にある、ちょっとすごい短い嘘の道っていう話も怖かったですね。
そうだね。嘘の道もそうでさ、
うん、
子供たちが悪意がなく、
そう。
やったことが、人をすごい目に合わせちゃうんだよね。
そうなんですよ。
まあでもそれも知らずに読んだ方が面白いかもしれないけど。
そうですね。まあとにかく、いたたまれない気持ちになって、もうちょっとね、去年の本だけど、もうともすりゃ今年のベストワンが出ちゃったんじゃないかな、みたいな。去年読んでたらこれ1位だったかもしれない。
そうか、でもこのさ、全部が同じ群像って雑誌、文芸雑誌に、
書
かれたものなんだけど、
はい
はい、芥川賞取った後の2年間ぐらいで書かれてるんだよね。
そうですね。
うん、いやー、本当に嫌な話ばっかしだった。
パッと見なんか、そんな、恐怖を煽るようなところが何もないところが恐ろしいですね。なんかもう落とし穴みたいに。
そう、なんか最後のさ、冷たい大根の煮物ってやつもさ、
うん、
なんかその、仕事仲間が、ちょっとこう、ずうずうしくて、
そうですね。
それで、前の人たちにも警戒しなって言われてたから警戒したんだけどって話なんだよね。
まあでもね、これは比較的、主人公が、悪者じゃないから、まだ、はあ、よかった、みたいな感じで読みましたよ。
そうだね。でもこの辺ってさ、どれも世にも奇妙な物語に使われそうな話だよね。
でも世にも奇妙な物語には地味すぎて没にされそうですよ。
そうか、その淡い感じがして、
うん、
なんかだからいい話とも思えるけど嫌っていうこのスレスレの底なんだよね。
全然いい話じゃないですよ。
いやでもさ、僕その冷たい大根の煮物って話がすごいショックだったのは、なんて言うんだろう、あ、これもネタバレになっちゃうから言わない方がいいのかな。でもその絶妙なね、こうなったら嫌だなってところになるんだよね、はい、
そうですね。
でもまあ主人公が最終的には、
うん、
そんなにそれを恨みもしないところが、
うん、でもこのそうそう、かあの関わったその同僚の年上の年配のねおばさんなんですけど、主人公にとてもいいものをたくさんもたらすじゃないですか。
で確かにまたいそうなんだよね、こういう人がね、またね、
うん、だからプラマイで言ったらプラスだと思うんですよね。
まあね、でもそうなんだけど、あとその人もさ別に悪者かって言ったらそこまでの悪者でもないんだよね。
そうそう、
その書き方が絶妙なんだよね。だからみんなさ人事と思えないのはそういうとこだよね。ここまで悪者だとさ自分こんなじゃないなと思えるけど、
うん、
このぐらいだったらあるかもっていう。
ありますね。僕もこういうおばさんみたいな立場で人にこう厚かましくしてた経験が多分ありますよ。
うん、なんかその中では表題作の豚骨 Q&A が割と全体的に狂ってるから、
はい、
この狂い方に近いのはほらあれじゃない、あのほら紫のスカートの女。
そうですね、
あれはもう全部狂ってて爆笑だったじゃない、はい、それにちょっと近いおかしさがあるよね、最初の作品はね。
そうですね、もうあとはもうなんか心をすごいなんか災難でくるような、なんか尖ったものに突っついてくる感じが怖かったですね、
うん、今村さんってどこまでこれを笑わせようと思って書いてるんだろうね。
今村さんすごいな。
なんかさ絶妙すぎてさ、こう、うん、真剣なのかさ、
うん、
ちょっと笑いを意識してるのかがちょっと分かんないレベルだよね。
あの芥川賞を取った時テレビにインタビューが取材で応じてらっしゃって、
うん、
娘さんに読んでほしい本はありますかみたいな、娘さんにも読んでほしいですかみたいな、当時今村さんもお子様ができたばっかりで、
うんうん、
そしたらみたいな顔して娘になんて読ませられるようなもんありませんけどみたいに言ってたのがすごい面白かったんですよ。そりゃそうだわって、こいつ読んだのかって思ったんですよ。
割とその何こうちょっとこうおかしい、なんて言ったらいいの、笑いを意識してる人だった？
え、インタビュアーですか？
ほらさ、私たちが前語ったことあるさ、あのほら、お父さんがミュージシャンの小説家なんだっけ、芥川賞取った人。
ああ、なんだっけな、桜井なんとかさんの息子さんですよね。
うん。あの人がさ、インタビューとかでもすごく真剣そうに答えるんだけど、多分全部笑いを取ろうとしてると思うんだよね。
おー。
うん。あの人が明らかに笑いを取ろうとしてると僕は思ってるんだけど、
うん。
あの、もうふざけすぎてるというか。でも、今村さんは本当わかんないんだよね。
わかんないっすね。まあ、ふざけた人だと思いますけどね。
その兄弟作は豚骨っていう名前のね、お店でバイトし始めた主人公の話なんだけどさ、まずこう紙に書かれたことしか読めないとかね、
はい、
ちょっとそういう人はいそうじゃない、あの面と向かっては挨拶できないけど、紙に書かれてたら読めるっていうのはギリギリいそうじゃない。
そうですね。
でもそれがさ、なんかどんどんさおかしな世界になっていくんだよね。
ですね。
大体このお坊ちゃん、
あ、はい、どうぞ。
坊ちゃんっていう小さい子がさ、働いてるんだけどさ、
働いてる。
坊ちゃん絶対義務教育だから学校行かなきゃダメだよね。
不登校なんですよね。
うん、
豚骨っていう店も本当は豚骨っていう中華料理屋だったけど、中華料理屋でしたっけ。それが豚骨の、あの豚骨うのうの上の部分の看板が取れちゃって豚骨になっちゃったっていう。
かつ豚骨のラーメンは売ってないってことがポイントなんだよね。
そう、パチンコの看板でよくね、パが 夜ネオンが映らなくなってチンコって書いてるとこありますけどね。
そうそう、それと同じでね、メニューにとんかつラーメンがないのにどうしてお店の名前は豚骨なのって聞かれちゃうんだよね。でいろんな質問に答えられるように、ありとあらゆる質問に答えるための手帳を作ってるんだよね。
そうで、このさ、親子、経営者の親子もちょっと変なんですよね。
そうで、なんか父と息子なんだけどさ、亡くなったお母さんへの思いがすごくてね。
そうで、あの主人公がまあどんくさい、いつものね、今村さんの小説に出てくる感じのどんくさい人なんだけど、一切その怒ったりもう小言を言ったりしないんですよね、
うん、それでなんか、あの亡くなった おかみさんっていうか、
うん、
男の子のお母さんが、
うん、
関西の人だったんだよね、
うんうん、
だからありがとうっていうのをすごく関西弁で言ってほしいって言うんだよね。
多分ありがとうって感じ。
ありがとうって言うんだよね。なんかその辺のさ、こう途中まではさ、そういうこともあるかなって思わせるんだけどさ、だんだんこれはちょっとないよっていう、こうエスカレートしていく様がすごいよね。
そうそうそうそう。え？
最後の方だったさ、
うん、
もうキョトンとしちゃうぐらい SF みたいだもんね。
そう、でもう一人あの従業員に女性が現れて空気が一転するんですよね。
でも大体さ、こんなちっちゃな店でもう一人女性の従業員が来るのも変だよね。
なんかテーブルが3つでしたよね、確か。
そう、絶対おかしいんだよその辺も。なんかだからもうちょっと偶話みたいなさ、ありえない話なんだけどさ、
うん、
でも部分部分がすごくリアリティがあるから、すごく気持ちの悪い味わいになってるよね。
そう、まあそう、豚骨Q&Aといえばこの中じゃ割となんか愉快な、そんなね、あのハッピーエンドってわけでもないですけど、
うん、まあみんなおかしいけど、
うん、
なんかこうなんだろうね、これ
なんかふわっとした終わり方でしたよね。
変な話。
そう、面白かった。
いや、
まあ、すごいものを読んだ感がありますよ。
ねえ、なんかすごい作家だね、今村夏子さん。
びっくりしたな。
でもこのこういうシリーズ人気出そうだね。ちょっと嫌な味わいで。
あ
ったかいのか怖いのか分かんない感じ。
いやー、でもこんなの今村さん以外書けないんじゃないですかね、こういう。
書けない。
ち
ょっとさ、
狙
っても書けないよねこれ。
お
お、なんか多分さ、嫌な味わいのものって書こうと思うと書けると思う。
そうそうそうそう、
うん、
まあ、今村さんとしてもなんか嫌な感じになっちゃったかもみたいな。
かもね。
書いてるうちにこうなっちゃったみたいな部分が大きいんじゃないかな。
そうかも。僕最初は読んですぐには、
はい、
似てると思った作品があって、夏の葬列っていうね。
あ、僕になんかちょっとテキストを送っていただいて、うん、結局読めませんでした。
教科書に載ってる話で。
ああ。
まあ、なんか昔の小説家で若くして交通事故で亡くなっちゃった人なんだけどさ、
はい、
この山川さんっていう、山川なんていう名前か、ちょっと下の名前いつも読み方忘れちゃうんだけど、
はい、山川、行く方向の方に夫って書いて、
そう、
なんていうの、片尾さんかな、
山川正雄だったかな、なんかその人の人するのね。
はい、
でその人のさ、夏の葬列っていうのが有名な話なんだけど、
お
それもなんかこう なんかすごい若い時にあった嫌な出来事があって、それをたまたまその土地でその時の記憶を蘇らせる出来事があって、ああ良かったと思ったのもつかの間、想像以上のひどいことになってたっていう、なんか味、後味の悪い話なの。
へ
え。ね、語り悪いんだけど、そのとにかくこう人が後ろめたさを持って生きていて、その後ろめたさが一瞬払拭されたかと思いきや、その想像以上の罪を犯してたことに気づくって話なのね。それとちょっと味わいが近いのかなと思ったんだけど、この山川なんとかさんの話って割とこうショートショートとかが多いんだけど、割とよくできすぎているっていうか、まさかまっしぐらなところがあって、で僕ショートショート好きなんだけど、星一も好きだし、いっぱいショートショートってたくさんの人の読んできたのね、で割と無駄がなくてこうオチにまっしぐらじゃない。
そうですね。
でそういうのに比べるとやっぱりこう目的がさ、怖がらせたいとかじゃないんだよね、今村さんは絶対。
そうですね、
かといって幸せな気持ちさせたいわけでもないっていうかさ、なんか現実のあるものを救ってるうちにこんなことになっちゃったみたいなさ。感じだから、僕はそのうかつなことでミスをすることはすごい多いから、この良い夫婦の両夫婦っていう話みたいな出来事があったら、本当にこんなことになっちゃいそうだなと思って。
もうでもまあ正直が一番ですよね。そんな抱えることで余計ずっと辛さが後から辛くなるじゃないですか。
でもさ、この場合のケースだとさ、
はい、
いつもそうだけどさ、これで正直に言ったらどうだったかっていうとさ、ちょっとひどいことになるよね。
それもありますね。
この嘘の道ももし正直に伝えたら、も
う
この街に住めなくなりそうだし。
そうですね。
この良い夫婦も、仕事をしないそうだよね。
まあでもね、それもそうなんですけど、やっぱ最後までごまかせないのが自分じゃないですか。
まあね。
そう。
まあでもそれはさ、どうなんだろう。
ずっと心の中で苦しい感じになってるものがいくつもいくつもありますよ。
これでもさ、苦しいと思ってるってことはまだいい人だよね。その、人を踏みつけても平気な人とか、バレなかったらいくらでも悪いことしちゃう的なさ、いうことではないもんね。
そこなんですよね。本当に両親とか、その、善悪の罪悪感が薄いとかない人っていますもんね。
このさ、両夫婦の場合はさ、その、悪意はなかったのにひどい目に遭わせちゃう子供がいるじゃない、その子供は知ってるわけじゃない、事実を。
そうなんですよ。
でもその子供も自分が全く悪くないとは思わないと思うのね。
そうですね、
ちょっと後ろめたさは子供にもあって、だけどそこまでは悪くないわけだよね、でだからどの人も別にそんなに悪くないんだよね。
そうなんですよ。
怖いね。
怖い。そう。
僕はトイレが近いから、
はい、
トイレが出てくるところは、
はい、
もし自分がこの仕事をしてたら自分もこういう判断しちゃうかも、下手したらって思った。
ああ。
から、だから、なんか、あんまり今まで自分はそんなにそこまで隠し事できなくて、なんか、馬鹿正直に言ってきちゃったとはいえ、この出来事に遭遇したら自分はごまかすかもしれない。ぐらい、巧みな書き方だよね。
そうですね。いやー、もうね、 怖いですね。なんか余計な言いたいことが今ここで僕は心の中で持ち上がってるんですけど、それを言うと偉いことになるから、今言わないように頑張ってました。
まあね。でもさ、その、どんな事故とかも、
はい、
案外その、バレてない事故って多いと思うよ。
そうですね。
あと子供がしたこととかね。
うん。
子供がしたことが大事になっちゃうってよくあると思うんだけど。
はい。
それは案外バレずにっていうのはあるような気がする。
そうですね。
なんかさ、とんでもない結末になっちゃう話ってあるけど。
はい。
なんでそんなミスしちゃったんだっていう話で僕が思い出したのは、
はい、
ほら、もう名前が出てこない、ひどいな、芥川賞作家で、
はい、
パークライフっていうので撮った人、
パークライフ、なんか聞いたことあるな、
う
ん、
ほら僕と私と同い年ぐらいの、
はい、
こう作家の人、
なんだろう、パークライフ、芥川賞で検索してみましょう。吉田修一さん？
そうそう、吉田修一さん。
はい、読んだことないな。
吉田修一さんのね、熱帯魚っていう本に入ってる話で、なんか、大工さんが出てくるのね。
はい。
で、大工さんが、もう最もやってはいけないミスを犯してしまい、
うん、
ものすごいひどい終わり方するんだけどさ、
うん、
何もかも失うような、
うんうん、
それとかをちょっと思わせるとこがあったかも。その
お、
うん、でもそのそっちの小説の場合はもうバレちゃうんだけどね、おかしようがないんだけど、
そういえば芥川賞が発表になりましたね。
なりましたね。なんかでも、
はい、
全然知らない人だった。
あ、僕ね、2人芥川賞を発表されて、そのうちの1人の男性は、
うん、
僕も通ってた仙台文学塾にで、行ってた人なんですよ。
あ、そうなの。
そう、だからあれ、もしかしてどっかですれ違ってるかもって思って、
うん、
でも僕は何しろこの通り人の名前も顔も覚えるのが極めて苦手なので何も記憶に残ってないんです。
あ、じゃあその仙台で学んでた方なんですね。
一緒に僕が行ってたのはコロナの前なので 4、5年前だと思うんですけど、その時被ってたかどうかですよね、うん、
なるほどね。
はい、
そうだったのか。
そうだからね、読んでみたいって思いましたよ。
どっちの作品の人だろう。
どっちかな。
なんか今回2人
したっけ。
芥川賞も直人も2人ずつ取ったんだよね。
そうそう。あ、これは本屋の店員さんの方です。佐藤敦史さん。
ああ、本当。
ええー。なんかこんな顔の人もいたような気もするなという感じも しないでもない。
そうか、そうか、今回本屋の店員さんの人と学校の先生なんだよね。
そうか。
そうか、そうか。
そうなんですよ。そう、仙台文学塾と、山形小説家講座はね、両方池上冬樹さんが、顧問みたいな主催されてるんですけど、主催じゃないかな、仕切ってらっしゃって、
うん、
作家さんを輩出してるんですよ。
そうみたいですね。僕は結婚資格のことを取り上げていただいたことがあるんだけど、池上さんに。
はい、池上冬樹さんに。
でも取り上げられたのは町山さんの解説。町山さんの解説がいいっていう取り上げ方でした。
そうか。
あ、ちなみに 結婚資格って僕ずっと絶版だったんだけど、電子書籍版が出まして、
お、よかったですね。
でも完璧版なのね。普通電子書籍って解説とかカットしちゃうんだけど、ちょっと事情があって一度出ちゃったのを出し直してもらったのね。
はい。
それでもう内田和弘さんの絵もそのままだし、
おお。
穂村弘さんの文章も、はい、長島優さんの文章も、
はい、
町山智弘さんの文章も全部載ってるっていう。
お
お。あと文庫本にするときにカットしちゃった僕の書いた詩まで全部載ってる完璧版が、
おお。
今 Kindle で買えるようになりましたので、
お。
ぜひ結婚したくない人とかは読むと、
はい、
しなくてよかったと思うし、
はい、
結婚してる人が読むと反面教師にできると思いますので、
はいはい、
読んでほしいですね。
ぜひ皆さん電子書籍版の
結婚資格
をお読みください。
読んでください。そういえば吉住さんはその後電子書籍また出したりしたんですか？
毎月一冊ずつやろうと思ってるんですけどね、なんかこう、どうも僕がすっかり怠け者になってしまって、手が回らなくて、今月は多分出せそうもない気がするんですよね。
そうですか。でも、ヤマハのサイトのあの、バンドのやつは更新されてましたね、
はい。そうですね。あれは今回はね、誰も傷つけない漫画を考えてみました。
誰も傷つけない優しい漫画でしたね。
そうですね。
みんなが平和なことでね。
そう、M1 が人を傷つける話題は、漫才が、話題が1位になったので、その逆でまた傷つけない漫画を心がけてみました。
なるほど。私は相変わらずウエストランドが好きすぎてずっと見てますよ、ウエストランドを。
よかったですね。
もう早起きして朝の番組まで見てるもの。あと TVer っていう見逃しのでほぼ全部追ってるし。
おお、すごい。
すごいよ、この。
なんか面白いとこありましたか？
なんかね、中毒性があるというかね。なんか、ウエストランドってあの口の悪い井口さんも、
はいはい、
すごく本当は優しいから、なんかアイドル、あの佐久間さんがプロデュースしたアイドルがいるのね、
はい、
ラフラフっていう佐久間プロデューサーが今推してるアイドルがいて、
はい、
そのアイドルと井口さんが戦うっていう番組見たんだけど、バーサスウエストランドっていう番組が関西で始まってね、TVerでは見られるので東京で見たんですけど、まあ、とにかく井口さんアイドル嫌いって言いながらも優しいから、
はい、
なんか厳しく言いながらも優しさが溢れてるのね、
うん、
すごい向いてた。なんかアイドルの司会とかうまいんじゃないかと思わせる感じだったよ、
うん、
なんかこうすごく仕事ができるっていう感じで、でね、はい、相方の河本太さんって人は、
はい、
本当に何もできないっていうのが評判なんだけど、
ええ、
今回アイドルと大喜利対決したのね、
ええ、
だからアイドルの人たちがすごい上手で河本さんがすごく変だったから、
はい、
ものすごく面白い番組になってた、まだ見られると思うので見てみてください皆さん。
はい、皆さんご覧ください。
もうそれ見ると、あ、ウエストランドは口が悪いように見えて本当はすごく優しいんだなってことがバレるのでね、
うん、
ここがね、こうグッとくるところですね。
わかりました。じゃあ本編はこのぐらいにしましょうか。
そうですね、はい、すみませんが、あの私もちょっと歯医者に行くのでこんくらいにして、
はい、この後は
友の会の方で
お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。